おはようございます。今週11月になってだいぶ寒くなってきました。今日からヘブル書の中でもイエス様についてイエス様を具体的に見ていきます。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこのひとときを神様がご支配くださり、私たちの心を主へと導いてください。御言葉によってどうぞ私たちを生かしてください。どうぞよくわかるように助けてくださり、この御言葉から私たちが十分に教えられますようにお祈りいたします。すべてをお委ねしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところですけれども、本当は5節からなんですけれども、特にですね、8節の万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を人の下に置かれた時、彼に従わないものは何も残されませんでした。それなのに今の私たちは全てのものが人の下に置かれているのを見てはいませんというところです。自然界というものを私たちは、どう見るかということです。この秋の、この教会の秋の恒例ではないんですけども、先週、教会の庭にある柿の木を実を取って、干し柿にいたしました。で、去年はですね、30何個でしたかね、50個もいかない、本当少なかったんですけども、今年はなんと215個取れました。215個の柿を収穫して今干しております。来週再来週ぐらいになったら食べられるかなと思いますので、ぜひ皆さん、食べてみてください。また今日も江口姉妹が何ですかね、冬瓜持ってきてくださいました。ぜひ皆さん帰りにたくさんあってるので、1人2個でも3個でもお持ち帰りください。自然というものを見たときに、特に秋は収穫の秋ですね。いろんなものを収穫できます。教会でも春になったらイチゴもできますけども、そういうふうに自然の恵みというものを私たちは、受けております。ただ自然といってもですね、私も富山県に来て初めてこう聞くニュースとしては、この熊をですね、熊が人里に出てくるとか、そういうニュースっていうのはあんまり都会では聞かないですよね。でも熊の害とかいろいろあります。で、自然界というものを私たちは、どういうふうに見ているかというと、創世記の、一章を開けていただきますと、創世記の一章の26節からお読みいたします。創世記一章26節から28節創世記一章26節神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。もう一ついきます。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。 また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。人が創造された時の神様のご命令ですね。まず26節に、人は神様の形に作られました。神様の似姿として作られました。つまりその人というのは人格を持ち霊性を持っている存在だと言います。人と動物の違いは霊的なものか霊的じゃないかということですよね。人は霊的なものとして、神と交わることのできるものとして作られました。そして神様がその人に言われたのは、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにということですね。人が自然界を支配するですね。そして28節には、埋めよ増えよ地に道を、地を従えよという言葉があります。人が結婚して子供を産んで増えていくのは、地を満たして地を従わせるためだということを言っています。この地を支配するとか従わせるという言葉は、踏みつけるという意味から来ています。踏みつけるという言葉から来ています。確かに人はですね、その場に足を踏み入れる、つまり踏みつけるというか、足を踏み入れなければそこを支配することはできないんです。地を踏むことなしには地を従わせることはできないんですね。地を満たすだけの人がいなければこの支配もできないし、そこに文化の発展もないんですね。ですから埋めよ増えよ地に満ちよっていうのは、この最初のアダムとアダムに言われている言葉で、これからエヴァがお嫁さんとして与えられますけれども、そこで子供が増えて、そしてまだまだそこにしか一箇所しかいないわけですから、地球上に増え広がってそこを支配するということが命令として与えられているわけです、ね、ですから人はこの自然界を支配するものとして作られました。だから人が自然界を支配していくわけですけど、この創世記の一章で、書かれている時にはまだ人は罪を犯していないんですよね。罪を犯す以前の支配です。だからその支配というのは、ただこの上から、あれをしろこれをしろというよりも、そこには秩序があり、動物また植物いろんなものに対しての非造物に対する愛があったはずなんですね。そのことをすごく思っていくわけです。ですからこの支配という言葉も、今の私たちが支配するというと何かこう力ずくでというふうに思いますけど、そういうことではなくて、本当にこの動物たちも人に従いていくんだと思います。この時の世界ってどんなものかなと思ったらですね、イザヤ書の11章に、イザヤ書の11章ですね。6節から、イザヤ書11章の6節から9節まで。イザヤ書11章の6節から9節。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。雌牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず滅ぼさない。 死を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。ここにある自然界の姿ですね。狼が子羊と共に宿って、今日は子ヤギと共に伏しというふうにですね、そこには動物が動物を食べるという姿はないんですね。で、七節の最後に、獅子も牛のように藁を食うという言葉があります。これが天地創造された時の最初の自然界の姿であると言えます。で、獅子も牛のように藁を食うとありますけども、最初に与えられているものは、植物なんですよね。動物たちに、30節には、すべての緑の草を食物として与えるという言葉があります。最初に作られた人たちっていうのは、人もそうですね。人もそうです。肉食はないんですよね。草食です。動物も草食なんです。そして、動物たちの間に、争う姿はないんですね。多分こういう姿だったんだろうなと思います。最初のエデンの園の姿ですね。ですから支配すると言っても、動物たちも非常に柔和な姿でありますし、人も動物を虐待するとかですね、そういう姿ではなくて、本当にそこに素晴らしい、本当にエデンの園における動物の姿、植物の姿があるんですよね。ところがこれを一変させたのが罪です。人に入った罪です。創世記の9章を開けていただきますと、創世記の9章、これはノアの時代の大洪水が終わった後に、ノアとその子供たちに、アララテ山について、船を、箱舟から降りた時の、ノアとその息子たちに言われた言葉です。9章、1節から。神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ。同じ言葉言ってるんですよ。創世記の最初の一章のところと、産めよ、増えよ、地に満ちよと同じこと言ってるんですね。ここは出発だからです。創世記も一章のところで人が作られて、さあこれから地を支配するという意味で、産めよ、増えよ、地に満ちよという言葉が始まっていきます。で、このノアの箱舟の時も新しい出発として、ここにも産めよ、増えよ、地に満ちよという言葉があります。ただですね、地を従えよという言葉はありません。で、2節にですね、あなた方への恐れとおののきが地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての上、魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。確かにその、地を支配、自然界を支配するという意味で、人にはその使命が続けてあるんですけれども、二節のあなた方への恐れとおののきがとあります。つまり、エデンの園での、この、なんていうんですか、愛に満ちた、秩序のある、自然界を支配するという人の姿が、自然界の方が人へ恐れおののいて支配されるという、そういう姿が出てくるわけです。テレビとかですね、動物ものを見ていたときによく、虐待されてたこの犬がとかですね、ずっと動けなかった犬をこのようにとか、いろいろ話が出てきます。動物への虐待、そしてまた動物を殺して、絶滅してしまうとかですね、いろんなニュースを聞きます。 で自然界を破壊するとかですね。で今の温暖化というのもいろんな人の手が入って自然界が壊されていって、まあ、このようになっていったということがあります。そしてもう一つは今の9章の3節に生きて動いているものは皆あなた方の食物となるとあります。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与えると。肉食が始まります。ここでエデンの園ではないんですね。動物っていうのは人の食料ではなくてこの自然界の中に生きるもの共に人と共存するものであったわけです。ところがここに肉食っていうのが出てきます。昨日がちょうど29日で肉の日だと言って ありましたけども、それまでこう共存していた動物が今度は人の食べ物になってしまっていくんですね。これも一つの大きな罪の姿だと思います。でなぜそうなったのかっていうと、この大洪水によってノアのエデンの園の時代とこのノアの洪水以降の世界というのはだいぶ変わったんだと思います。そこでそれまではもう植物だけで大丈夫だったのが肉食を食べないといけなくなっていく、そういうような環境になっていったんだと思います。でもそれは洪水が起こった、いやつまり人の罪ゆえということが言います。だから人の罪っていうのは自然界をも壊してバランスを崩していってしまっている、そういう状況にあるわけですね。ですから今でもいろんな自然界の中での大きな災害が起こったりします。でもそれは人の罪ゆえということが言えます。ですから人の罪というものはただ単に私が罪人になったというだけではなくて、自然界、神様が与えてくださったこの自然界のバランスも崩してしまっているということです。ね。だから今でもね、その戦争があって、小麦がどんどん高騰しているとかありますけども、人の都合によって神様が与えてくださった、この私たちの食べ物そのものが、増えたり減ったり、またお金を増やすためのものとして扱われたり、だから神様が私たちに与えてくださった、本当にある意味ただでも与えてくださったわけですよね。私たちはもちろん働いて食を得ますけれども、でもどうしてそういう地からそういうものが出てくるか、それは神様が与えてくださったものなんですよね。私たちはもちろん種をまいてとありますけど、その種そのものが神様が与えてくださったものです。そういうものを与えてくださったものを、人の罪というものは自分勝手に使っていって分け与えていくものがいつの間にかですね、それを使って世界を支配しようとする、そういうものになっていってしまっている。人の罪というものがどれだけ大きいかっていうのを私たちは自然界を見ることによってもう知らされるということだと思います。 でも自然界もまたですね、創世記の3章の中の人が罪を犯した時にですね、3章の17節から読んでいきますと、また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたの家に呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ、という罰が与えられています。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせるんですね。人が仕事をしていくときに邪魔をするものが出てくるんです。誰かがどなたかが言ってましたけど、畑の仕事っていうのはもう半分以上が草取りだって言います。まさに茨とアザミが生じて人がする仕事を邪魔をしていくんですよね。大地はあなたの家に呪われた と神様は言われたわけです。ですから人がですね、神様が人を作った時に全知に満ちて、その全知を支配する、従わせよと言った時に、それは人間の勝手な思いで支配し従わせなさいと言ってるわけではないわけです。神様のゆえに支配し従わせなさいです。神様の御心のままにそれを従わせるということですね。ですから、すいません、もう一回イザヤ書の11章に戻りますけれども、イザヤ書の、先ほど読んだ、11章にですね、1185ページですね、旧約の1185ページのイザヤ書の11章の6節からの、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏しという言葉のですね、一番最後の9節ですね、11章の9節、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼさない。死を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。この自然界が元に戻る、これはですね、再臨以後の話です。主が再臨して、千年王国が来ますけども、その時の状態のことをここで言っています。つまり神様が最初に作られた自然界の状態が元に戻るということなんだと思います。で、自然界がですね、このように普通に元に戻る時の大切なことは、9節の私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えない、滅ぼさない。今は害を加えて滅ぼしているんですね、動物も。でも大切なことは、死を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからであるって言葉があります。大切なのは自然界が元に戻ること、その前に大切なことは死を知ることなんですね。この死を知ることがですね、海を覆う水のように地に満ちる、そのような状態になった時に、こういう最初のですね、自然界の最初の状態のようになるということが言われているわけです。そういうことを踏まえてヘブル書に戻ります。そういうことを踏まえてのヘブル書です。ヘブル書の2章の、6節から読んでいきますと、これは詩編の8編の引用なんですけれども、ある箇所である人がこう証ししています。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう、あなたがこれを顧みてくださるとは。あなたは人を見つかりよりもわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。これは誰のことを言っているか、イエス様のことです。イエス様は人の子として来られました。人として来られました。それは罪を犯した私たちの代表のような方として来られたんです。本当は私たちが十字架にかかって死ななければいけなかったわけですね。でもその代わりにイエス様が十字架にかかってくださいました。それは人として十字架にかかってくださったわけですね。で、このイエス様という方は地上に来た時にですね、7節に、あなたは人を見つかりよりもわずかの間低いものとしてとあります。9節にも、ただ見つかりよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ていますとあります。わずかの間というのは、時間的に、あるいは程度的において少しという意味ですね。少し、イエス様というのは見つかりよりもさらに優れたお方です。そのことを一章で言っております。見つかりっていうのは使える霊なんですよね。その見つかりよりもこの神の御子は素晴らしいお方であるというふうに言っております。で、その神の御子であるイエス様がですね、 わずかの間、この御使いよりも低いものとされた。で、人も、私たち人間も御使いよりもわずかにした。低いものなんです。その私たちと同じ状態にイエス様がなられたということです。御使いよりもはるかに優れたお方なのに、私たち人間のように御使いよりもわずかに少し下のものとなってくださったということです。ここにイエス様のへりくだりがあります。だここでイエス様のへりくだりっていうのを強調しているわけですね。イエス様はそのように私たち人のために御使いよりも下になってくださった、へりくだってくださった。なぜかということです。それはなぜなのかということですね。いろんな意味があります。いろんな意味があります。ここで言っているのは、人がですね、自然界を治めるものとして、それだけのものとして作られたにもかかわらず、罪を犯した結果、7節にあります、7節の後半にありますけど、今なお私たちは全てのものが人の下に置かれているのは見ていませんとあります。まだ自然界は人の下には置かれていない。つまり支配して従わせていないということなんですね。それは人の罪ゆえです。だからその罪のゆえに、人は自然界を支配するものとしての、何節にありますか、栄光と誉れを失ったということなんですよ。失ってしまっている。だから自然界を従わせることができないんですよ。その人が自然界を治めるものとして神様から賜った栄光と誉れ、それを回復させてくださるためにイエス様は来てくださったということです。そのために御使いよりも下の状態に置かれなければいけなかったということです。そのことを言ってるわけですね。私たち人間っていうのは、神様がですね、どのように作られたかというと、神の形に作ってるわけですよ。動物とは違うわけです。神の形、ご自分に似るものとして作ってくださったんですね。そこには人格的、また霊的にも、非常に素晴らしいお方として私たちを作ってくださったわけです。そしてその私たちは、この自然界を支配する、治めるものとして作ってくださったわけです。そこに素晴らしさがあるわけですね。ところが、せっかくそのように作られて、まさに、ここにあります、8節、7節の最後にあります、栄光と誉れの冠を被らせてくださる。イエス様と同じようにですね、私たちは本当に神様の栄光と誉れを与えられたものとして作られ、自然界を非常にうまく愛を持って治めるように、あなた方はこの、子供を増やして、この地を満たして、この自然界を支配し、神様に従わせるように、そのためには、イザヤ書の11章にあった神の御言葉が全地にあるように。だから、つまり、アダムもエヴァもそれから作られた人々も、神様の前に、神を礼拝し、神を信じる者として、神の御言葉に満たされて行くならば、自然界をうまく支配できたはずなんです。秩序を持った支配をすることができたわけです。今みたいな、罪ある世界の自然界のようではなくて、本当にこの自然界をですね、非常にうまくコントロールし、収めていくことができたんですよ。ところが、人の罪というものが、それを狂わせてしまったんですね。もうその栄光と誉れがなくなっていくわけです。でもその栄光と誉れ、神様から与えられた人の栄光と誉れを回復するためにイエス様が来てくださったですね。そしてそのイエス様はやがて再び来られるときに、再臨されるときに、この人もイエス様を信じる者も同じように 世界を支配して、あのイザヤ書の11章にあったような状態を復活させるんだということなんです。自然界がまた最初に作られた時のように秩序を持って、自然界が神様によって治められている。そこにはイエス様を信じた人々もいるわけです。最初の自然、最初のように動物が動物を殺して食べることとかそういうことはなくて、最初に与えられた植物だけで彼らは食べて、お互いが仲良くする、本当その理想的な自然界はイエス様の再臨の後にそのような状態になるんだということを言っていくわけですね。そのためにイエス様は来られて十字架にかかって死なれ、そして今天におられるわけです。でも私たちは今まだ自然界は私たちの下には置かれてはいません。でもやがてはそうなるんだということをここで言っているわけです。それで問題は、私たちは何を見るべきかということなんですね。で、8節と9節に、8節の後半に、それなのに今なお私たちは全てのものが人の下に置かれているのを見てはいません、ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ていますと言ってるんですよ。私たちはまだ自然界が回復されている状態は見ていません。それはまだ先の話で、私たちはまだ見ていない、見ることはできない。でも私たちが見ることができるのは、その私たちの罪を許すために来てくださり、御使いよりもわずかに低いものとされたイエス様のことは私たちは見ることができますと言っているんです。だから私たちはですね、人というものがどんなに素晴らしいか、人がどんなに力があるか、人はこの自然界を支配するものなんだというところを見るのではなくて、そういう傲慢な人間のために低くなってくださったイエス様を見ていかないといけないということを言っているわけですね。だからこのヘブル書の3章の中で描かれるイエス様っていうのは、特にですね、17節なんか見ますと、17節にも、従って神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスは全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。イエス様という方が、私たちはイエス様の何を見ていかないといけないかですよね。9節の、ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、そのイエス様を見ています。17節でも、そうなるためにイエス様は兄弟たちと同じように、つまりそれは自ら試みを受けて苦しまれる、そのように本当に低くなってくださった、そのへりくだられたイエス様を見るんだと言ってるわけですね。人がこれからも受ける栄光とかですね、そういうところを見るんではなくて、イエス様を見なさいと言ってるわけです。今祈祷会で、学んでいるところがですね、イエス様が、そろそろエルサレムについて受難を受ける、そのちょっと前なんですね。で、エリコに行って、ちょうどエリコでザーカイと会ったその次ぐらいになりますけれども、エリコというのはエルサレムから27キロぐらい離れて、もうエリコまで来たらもうわずかエルサレムなんですね。で、そこで、やがてもうエルサレムについて行くという時に、イエス様と一緒にいた人々は何を言ったかというと、ああもう神の国が来るんですねって言ったんですよね。もう神の国が来るんだ、神の国が来て私たちは神の栄光に包まれるんだ、そう思ってた人がいたんですね。で、そういう人々に対してイエス様は皆の話をしていきます。 マタイの方ではタラントという例え話になりますけれども、イエス様がエルサレムに行かれる、そこに入場されていく。確かに人々はみんな喜んでイエス様を迎えます。でこれでもう神の国が来るんだとみんな言ったんです、ね、でもイエス様はそうじゃないんだと。これから私は十字架にかかって死んで蘇る、受難をしないとき、受難の時を迎えるんだと何回も言っているわけですけども、弟子たちはわからないんですね。栄光の神、栄光の神、栄光のメシア、栄光の救い主、やがてこの神の国が実現し、世界を支配し、あのローマ帝国みたいなですね、国を滅ぼし、私たちの国が、神の国が実現するんだということを夢見ていたわけです。まさに何を見るか、そういうことをばっかり見たときに、エルサレムに入場した後、イエス様は宮清めを行います。そしてですね、人々の期待がわーっと高まったときに、エルサレムをさっと去られるんですね。みんなの期待っていうのが大きかっただけにシューッとしぼんでいきます。で彼らは何を言ったかというと、十字架につけろ、十字架につけろというふうに変わっていくわけですよね。人々の期待っていうのは何なのか、人々は結局何を見たいのか、実は人の栄光です。人間の栄光です。自分の栄光なんですね。でもイエス様はそこを見るんではなくて、それはまだ先の話なんだ、それはまだ再臨の後の話であって、まだまだ先の話なんだってことなんですよ。だからこの2章の8節で、全てのものが人の下に置かれているのを見ていない、まだそれは先の話だから、まだそれは見ることはできないんだ、ただ私たちが見ることができるのはこのイエス様、この御使いよりも下になって、私たちのために、また人よりも低くなって十字架にかかっていくイエス様を私たちは見ること、そこしか見ることはできないんだってことを言っていくわけですね。私たちは何を見るべきか、神様から自然界を任された栄光ある人間なのか、人間はこんなに素晴らしいんだというところを見るべきなのか、そうではなくて、それさえも罪を犯したゆえにできなかった、その罪のために十字架にかかって死んでいこうとされたイエス様、その方しか私たちは見ることができない。またそれだけで今は十分なんです。そこをまず見ないと本当の神様の栄光というのはわからないんです。それこそが神の栄光なんですっていうことをですね、聖書は言っていくわけです。イエス様も言われているわけです。だから私たちは何を見るべきか、今何を見るべきか、低くなられたイエス様で、そのイエス様を見たときに、私たちは、私はこんなに素晴らしいんだということはもう言えなくなっていって、こんな私のために十字架にかかっていってくださったイエス様を見たときに、今度私たちは神様の前にへりくだれる、へりくだるものとなる、その思いが与えられるということを聖書は言っていくわけですね。それが今度の来週の2章の後半の方の話になってきます。ぜひ私たちもこの低くなられたイエス様を見ること、栄光ではなくしもべとなられたイエス様を見ることがどんなに大切かということをここで教えられているということであります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。神様は人を、自然界を治めるものとして作られました。しかし人の罪はそれができなく、かえって自然界のバランスを崩す結果となっていきました。しかしそのようなもののために、神様がせっかく栄光を与えようとされたその人のために、イエス様は自らが栄光を捨て低いものとなられました。私たちは何を見るのか、人の栄光なのか、自分の栄光なのか、そうではなくて、この私のために死んでくださった低くなられたイエス様、このイエス様を見るべきだと聖書は言っております。どうか私たちも自分の栄光を求めるのではなくて、 このへりくだられたイエス様を見ることによって、私たち自身も自分の罪深さを知り、そしてその許されたことを思い、私たちも主のようにへりくだっていくことができるように導いてください。この時を感謝してイエス様の名前としてお祈りいたします。アーメン。